नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि।
बुद्धं शरणं गच्छामि।
धम्मं शरणं गच्छामि।
धम्मं शरणं गच्छामि।
संगं शरणं गच्छामि।
संगं शरणं गच्छामि।
द्वितीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि।
द्वितीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि।
द्वितीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि।
द्वितीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि।
द्वितीयमपि संगं शरणं गच्छामि।
द्वितीयमपि संगं शरणं गच्छामि।
तृतीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि।
तृतीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि।
तृतीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि।
तृतीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि।
तृतीयमपि संगं शरणं गच्छामि।
तृतीयमपि संगं शरणं गच्छामि।
पानातिपाता वेरमणि सिक्कापदं समादियामि।
पानातिपाता वेरमणि सिक्कापदं समादियामि।
अदिन्नादाना वेरमणि सिक्कापदं समादियामि।
अदिन्नादानावेरमणि सिक्कापदं समादियामि।
कामेसुमिच्चाचारावेरमणि सिक्कापदं समादियामि।
कामेसुमिच्चाचारावेरमणि सिक्कापदं समादियामि।
मुसावादावेरमणि सिक्कापदं समादियामि।
मुसावादावेरमणि सिक्कापदं समादियामि।
सुरामेलयमचपमदत्तनावेरमणि सिक्कापदं समादियामि। साधु साधु साधु।
साधु साधु साधु।
心経殺行事般若波羅蜜多時見聞戒句度一切役者離世式不異式式即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不式即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是無老死人無苦集滅道智悪無徳異無所得故大薩多三本大高知般若羅蜜多時大人衆大名衆世無常衆実不幸故説般若波羅蜜多即説周末伽帝伽帝羅伽帝 この功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと主上と皆共に仏道上善ことを今からね、お話ししますけど、さっき言ったようにね、今日ちょっと今台風近づいてあんまりいい状態じゃないので、ちょっと早めに今日全部終えたいと思います。なのでいつもよりか20分ぐらい早めに法話も切り上げるような感じにしたいと思いますので、ね、はい、まあ先週みたいなね、大きな台風ではないので、とは言いながらちょっとね、刺激を受けて雨降ると思いますけどもね。はい、いいですね。はい、じゃあね、ですから、もうから足崩しちゃって、話聞いてください。いいですか。はい、ですね、告知をいくつかね、やってから入っていきたいなと思います。今回、今週でね、10月が終わって、もう11月に入っちゃいます。で、私は11月の、下旬から、何人かでインド行ってくるので、まあ一応それが、まあ区切りっていう感じですので、ね、で、来週末がですね、私が、名古屋に金曜日か土曜日にかけて1日のですね、リトリートをやります。それから日曜日に大阪の、ユーズ念仏宗の、ね、お寺で、座禅会、瞑想会やって、マインドフィネスの会やって、でその次がですね、もう、最後、土日としては最後ですね、土曜日の座禅会と午後が目黒さんの方でヨガの会ありますね。でその後翌日が、12日か、普通の鎌倉の会をやって、で最終のところがですね、塾はもう直前なのでやらないです、日曜日の会ね。だからその前の18日の土曜日が最後になります。で私は20日の日に出て、戻ってくるのが12月の8日ですね。ですのでちょっと2、3回空いちゃいますけどね、待っててくださいですね。はい、でそれと先週も言いましたけどね、今一冊本を準備していて、非常にいい 形にはなりつつあるかなと思っています。大体も原稿仕上がっているんですけども、これからね、構成を、2回ぐらいやって、で仕上げるっていう、ね、感じですね。で、テーマはね、今年の5月から7月にかけて、話したことですね、ジャーナのこと、あのあたりですね、世界への愛とかね、そのあたりについてお話ししています。というかその法案に基づいて編集し直して、文章化していますのでね、だからまあもちろんこういうふうに法話でわわって話すのとそれをまとめて本にするのが全く違う、違うというか違うものに出来上がりますけど、まあ、こうやって話すときはダラダラダラダラ話しているので本になるときはそれをもっともちろんギュッと詰めて、でテーマごとにちゃんと分けて組織化して、ね、やりますので、ね、その作業を、ね、今やってます。でだからインドに行く前にね、それが私だったらインドに行く前にまでにやらなきゃいけなくて、やって、でそれで、私がインドに行ってる間に印刷とかなんかで製本とかされて、インドから帰ってきた頃に、具体的に何日なのかまだ分かんないですけどもに出版ってね、形になるかなと思います。だから出版の時、またいろんな出版を記念した何かの会をやるかもしれないのでね、まだ今のとこ決まってないので、出版社はサンガさんなんでね、サンガさんは非常にフットワークがいい出版社なので、まあ、社長さんが自らわわって動くので、ね、島影さんってね、ので、何がどう展開するかわからないです。多分何かやるかなと思いますね。12月だから12月の年末から来年にかけてでしょうかね、なるかなと思いますね。だからちょっとそれは待っててくださいね。はい、題もね一応決まってるんだけど、まあちょっと次ぐらいに発表しようかなと思っていますね。はい、でですね、そんなもんかなですね。はい、で、先週はね、まあちょうど原稿を書いてる最中だったので、原稿の中身ですね、だから今年の6月頃に話したジャーナについてお話をして、で特に、ピッチャー交代っていうね、ことが、単純に、はい、先発ピッチャーがリリーフピッチャーに変わりましたっていう話ではなくて、変わり方にもグラデーションがあって、でそのグラデーションが一般の仏教用語、仏教の理論の中でのこれに当たるっていうようなね話をしました。だから何て言うかな、第一禅定から第四禅定に入っていくときに、その中に何が強調されてて、でそれが何が落ちていくかによって、深さが決まってくる。だけどこれは単なる理論ではなくて、これは、理論としてもちゃんとあるんだけども、でその理論を話した時に結構一方の人の、反応が鋭くて、というのはなぜかといったらば、もう、実際の瞑想の中でそれを経験している。だから、その瞑想がだいたいうまくいって生き始めた時にそこにあるのは、ビタカとビチャーラっていうね、もので、ビタカっていうのが瞑想の対象から外れた時にそれを引き戻す力ですね。でそれから、ビチャーラっていうのはその引き戻された心をその対象に釘付けにしておく力ですね。でその2つがあって初めて、このなんかタコの糸の切れたタコみたいに心がどっか行ってしまうのをなんとか、瞑想の対象につなぎ止めておく、置いてるわけですね。でそうなんだけれども、でそれが、ある それは必要なんだけれども、今度は逆にそれがあるために深いところへ入っていけない、だからそれを落とさなきゃいけない、ね、だからこれは瞑想だけじゃなくて世の中の全てのことに当てはまりますけれども、ある状況の中ではこれが必要だ、絶対に必要だ、これがなかったら絶対にもう、バラバラになってしまうね。でそうなんだけども、ある一定の それでうまくいくんだけども、でそれが進んでいくにつれて今度は逆にそれが邪魔になってくるっていうことはいくらでもありますよね、どんなものでもね。今までは絶対必要とされたものがちょっと状況が進むと今度は邪魔になってしまう、だからそれを落とす、ね、その何とも言えない微妙なさじ加減というのかな、誰か来た、あ、はい、はい、どうぞどうぞ入って、さじ加減が必要になってくる、ね、でこのさ、ね、そのさじ加減は、もうな人間というものの心の在り方として、誰にでも共通のものとしてあるっていう不思議さなんですよ。つまり瞑想なんてもうフィーリングでやればいいんじゃないのっていうね、そういう世界ではなくて、もっとある意味機械的、ある意味なんかもう、まあ言葉のいい意味で杓子定規ですね。杓子定規ってまあ普通悪い意味で使いますけど、まあ、言葉のいい意味で杓子定規な部分が瞑想にはあって、で瞑想というかいかにもなんか自由にやってるそうに見えるんだけども、ある意味型通りに形式を取らなきゃいけない時もあって、でそれが、今やってることですね。そういうふうにビタカとビチャーラはある段階においてはどうしても必要なんだけども、今度は逆にそれが邪魔になってしまう、だからそれを手放していく。そして、瞑想の中に入っていくと非常に強い喜びを感じる。でそれはもう皆さん、ちょっとでもね瞑想深いところに入った人なら強烈な喜びっていうのは多分感じていると思います。だから喜びを感じるのは非常に自然なことなんだけれども、でもそれが進んでいくと今度は喜びがつまずきになってしまう。つまり喜びがあるためにそれがかえって心がざわつく原因になって深いところへ入っていけない。だけどでその喜びには 2種類があって、非常に興奮を伴う喜びと、なんかしみしみとした満足した喜びってね、のがあって、最初の興奮を伴うような喜びがまず落ちて、でその後に、しみじみとした喜びですね。まあだからこれは砂漠を旅する旅人が、喉が渇いて、の水を飲みたいと思って、それで向こうのオアシスを見つけた時に、わあやったオアシスがあったって興奮して喜ぶのと、それから実際にオアシスについて実際にそれを飲んで、ああもう満足っていう喜びとね、2種類ある。でそのまずは興奮した喜び、次に静かな喜びを落としていくことで、もう喜びすらない完全な平静さだけがある世界になっていく。で、まあこれはもう何ていうか表にして表すことができちゃうのね。はい、こっちこれが5つあります。で、これが最初落ちます。で、これが落ちます。これが変わりますって感じでね。でも私はそういうことはみんなミャンマーで学んだことなんだけども、最初やっぱりびっくりしちゃって、いやだって人間の心そんなに。そんなもんじゃないだろうってね思うんですけども、ある意味そんなもんなんですよ、ね、だからだからもちろんそれが全てではないですよ、ね、だからそういうふうに、できる部分もあるしできない部分もあるけども、できる部分はかなり大きいものとしてある、ね、だから仏教のっていうのは、まあ、そういうの全部阿弥陀仏ってなりますけれども、それは単に理論ではなくて実際の なんか心のある理論だったらただの仮定じゃないですか。だけども実際の私の心、あなたの心を見たら実際にそうなっている。それを我々が瞑想として、理解できるという、そういう話になりますですか。なので、これはちょっとあのなんていうかな、その瞑想の細かいところですねにいろんな意味合いがあるのね。あ、今光った。あのでこれどういうことかっていうと、うわ、ポッドキャストにも入ったんですかね。あの今髪の毛しましたけど、はい、よくね瞑想が進まないってみんなよく言うんですよ。だけど、まあ、それは瞑想進まないっていうのは、私は一生懸命頑張ってるのに進まないって、そういう意味ですよね。さすがに全然瞑想ほとんどしてないのに進まないなという人はまあいないわけですよ。だけどもその頑張ってるっていうところがどれほど頑張ってるのか、あるいは正確に頑張ってるのかっていうあたりなのね。で、本当に正確に頑張ってて結果が出ないってことはまずほとんどないんですよ。でこれどういうことかっていうね、まあ、この間あの半熟卵のねレシピをちょっと載せたんですけれども、あのなんていうかな、例えば卵がね、完全に黄身が固まるぐらいゆだるのと、それから、まだ全然白身すら柔らかくて割ったらぐちゃぐちゃになっちゃうとかねいうレベルからいろいろあるわけなんですよ。だからちょうど白身はきれいに固まって、黄身がほとんどドロドロ状態にしたい、でそういう半熟卵を作りたいとなったらどうしたらいいのね。で、まあ、要するにあのどのぐらいの火でどのぐらいの沸騰を続けるのか、何分ですね。でそれが何分かっていうのはもう本当に決めて、でそれどうやってやったらいいのかって言ったらもう何回もあの実験するしかないわけで、ね、でじゃあ水から茹でればいいのか、あるいは沸騰した中に入れればいいのか。だけど沸騰した中に入れると何か落ちちゃう、あの卵をそのまま入れるとそこにカーンって当たってひび入っちゃってね、でひび割れたところから何か中身が吹き出してきちゃうとかね、まあ、いろいろあるんですよ。でそれはあの毎日毎日朝食に半熟卵を食べたいと思ってあのずっとやっていくうちにだんだんと分かっていくわけね。どういうふうにひび割れを防げばいいのか、もうそれは簡単で、あのスプーンに卵を入れた状態で静かに沈めばもうガンってそことぶつからないのであの割れないんですよ。でそれからあとあのこう沸騰してから何分かね、4分でどうなのか、5分でどうなのか、6分でどうなのか、でそれ毎日毎日やるじゃないですかね。でそのうちにあ5分なんだって分かってくるわけね、ですね。でそれは簡単にレシピなんかに5分ですって書くけれども、それはまあ、 本当に散々いろいろやった後分かってくるわけなんですよ。4分だったら全然生だった、ね、6分だったらもう完全に固まっちゃったとかね、そういうことやって、あ5分なんだって分かって、 で何が言いたいかというと、要するに半熟卵を作りたいと思っている人だったらば、やっぱり沸騰する時間が何分かっていうのはもうあの肝 でその数字だけを知りたいんですよ。でその数字がどれほど大事かも分かっているわけね、ですか。でそういう人に向かって、あそれ5分なんだよって言えば、あ5分なのかってなるわけなんですよ。だけどそこを全然苦労したこともないし半熟卵をやったこともないしっていう人だと5分って聞いてもまあ 全部耳から流れていっちゃうわけね。でそれで、あ、まあ茹でればいいんでしょうって言ったら、いい加減に茹でて、あの全然できないっていうね、いう話なんですよ。だから5分って単純な話じゃないですか。だけど5分っていうあの数字を出すために結構すごい失敗があって失敗があった上でたどり着いたのは5分っていう数字なのね。でだから5分の中にいろんな意味合いを含まれてるんですよ。でそれを受け取る人間がどれだけ大事に受け取れるか次第ですね。で、あのだから私のあのレシピだったら 100% まず間違いなく半熟卵ができます。綺麗に本当に。ただ条件があって、それは厳密に5分というのを守ってもらうっていうねことです。でなぜ私らがこれを言うかというと、守らない人がいるから。でまあそれ まあもちろん半熟卵を言ってるんではなくて、瞑想でもそうなのね。だからなんていうかな、結局まあそこがあの本当に分かれ目で、素直に聞いてもらって、素直に5分っていうのを厳密に守ってもらったならば、その人が半熟卵を作るのが最初だとしても 100% 確実に成功します、ね。でなんだけども、それをいい加減にしたら必ずいい加減な結果しか出ないのと同じで、瞑想もなんていうかな、厳密に守ったら成功しちゃう。そう、成功するとあ、それがやっぱり5分で正しかったのが分かる、ね。だけども5分で数字が出ているのにそれを守らないということもあるんですよ。みんなそれは瞑想に関しても言うとね、なんやかんや言ってどっか心が抵抗しちゃって素直に聞かない。で素直に聞かないから当然結果が出ない。結果が出ないと信頼できない。いや、だってそんなことしたって、やっていないのに、やっていなくて結果が出なくて、で、その責任までちょっと負えないですよね、当たり前だけど。ね、そうじゃないですか。半熟卵が5分ですよって言ってるのに、5分で数字を守らない人に対して私がどんな責任取れます？取れないですよね。で、まあ、瞑想に関しても必ずこうやってよねって言っているのに、それをやらない。買ったら当然結果が出ない。結果が出ないからなんか信頼できないっていうのは、そうっていう、なんか本当に変なことがある。ね、で今ね、一方案が今やっているメソッドはかなりのところまで煮詰めています。で煮詰めているので。それを素直にやってもらったら、まあ、まず確実に結果が出ると思います。で例えば実際にね、3年前ぐらい、3、4年前かに手の、微細な感覚を感じるっていうねことを、入れたんですけれども、でその当初はね全然誰も感じないし、でこれを繰り返し言ってるのに手を感じるのがそんなに大事だとは知りませんでしたとか、ね、なんか言われちゃった。だって毎週言ってるじゃないのってね。だけどそれはこの手のひらの中でビリビリってしたものを一度も感じたことがない人にとっては、微細な感覚っていう私が言ったとしても全部通り過ぎていってしまうのね。でそういうことがあって、なんかちょっと結構苦労したんだけども、今ねこれをお茶会の席で話し合うこともないんですよ。なぜ？ここで引っかかる人いないからなのね。であのであまりにもこのみんなが 感じるのが、うまくできないので、で、まあ、去年の春ぐらいかなにフォーカシングのね技術を入れて、でとにかく、まあ、いきなり手じゃなくてもとにかく体の中で、漠然とでいいから感じてみてってね、とにかく体の中に意識を置く作業をする、ね、ことをしてみて、でそれで、その後なんていうかな、この下腹のところですね、お腹のところで吸って吐いてをやって、ね、吸って吐いてをやると、このお腹の膨らみの膨らみと縮みと、それから吸って吐いてとがうまく、シンクロすることによって、もうその時点で、微細なエネルギーが体全体に広がって、でそこまで準備してから、はい、じゃあ右の手のひらを感じようってしたら、まあまず 100% かどうか分かんないですけど、まあみんな感じられて、であとはちょっと強さ弱さの話で、どうしてもちょっと弱い人がいて、でもそれもやっていくうちに、あ、もう全身にもう圧倒的なものを感じたっていうことをね、みんな報告するようになって、だからまあ今言ったような方法をに従ってもらえば、まず確実に 100%、 まあもう私 100% で言います、100% みんな感じられます。もしそれを感じられないって言うんだ、それはあなたが5分っていう数字を守ってないからだって言い切れちゃう。私どうしても半熟卵できないんですってよく聞いてみたら、やっぱ5分守ってないんですよ。で、沸騰時間を5分守ってて半熟卵ができないってことはないです。言ったこと分かります？本当にあなた5分守ってる？私が言ったのはそこだけなんですよ。で、不思議なことに5分って数字守りたくないっていう気持ちがどっかにあるのね。不思議なことに、不思議じゃないですか。半熟卵があれだけ作りたかった、そして5分っていう正確な数字も分かった、それなのに心のどっかで5分っていう数字を守りたくないっていう心がどっかにあるのね。 で守らないから当然できない、でそのまま半熟卵ができないっていう状態にいつまでもいつまでもいるっていうことなんですよ。ただ単に5分っていう数字が分かんなくて半熟卵ができないって話じゃなくて、もう5分って数字が分かっているのに心のどっかで5分を否定しちゃうのね。受け入れないんですよ。でその結果として半熟卵は当然できないよね。5分守ればできるんだけども、5分守らなきゃできないんですよ。バカバカしくないですか。いや、結構そういうことなんですよ。今一方案が磨きに磨いた瞑想メソッドってのは本当に5分っていう数字そのものなのね。もうしつこく言うけども、5分っていう数字さえ守れば半熟卵ができる、守んなかったらできない。で、私ははっきりと5分って言いました。だけどあなたの心がどっかで5分っていうのを否定しちゃって、わざと守らない、でその結果半熟卵ができないっていうようなことが瞑想の中で起こっている。何なのこれはって話なんですよ、ね、でまあそれは分かって、要するに半熟卵を作りたくないのよ。瞑想の深いとこ入りたくないのよ。誰が？あなたのエゴがね。でそれだけの話なんですよ。だからそれは5分っていう数字の問題でもなく、瞑想メソッドの問題でもなくて、エゴの問題なのね。だからまあエゴの問題はとんでもないんですよ。もう全てを台無しにするわけ、エゴっていうのがね。単純に、ああ半熟卵を作りたい、何分なのって言って、ああ5分なの、分かった、じゃあ5分でやろうってやってできましたって話じゃなくて、それを全部台無しにするのが我々のエゴですね。でそういうエゴは仏教もキリスト教もあったもんじゃなくて、現代も中世もあったもんじゃなくて、なのでイグナチウロ ロヨラさんですね、イグナチオでロヨラか、ね、あのイエズス会のね創始者のね人が礼装というものを、ね、やって、でその中で英語がどういうふうに働くかね、やって、でそれを、まあ、柳田新聞がね、まあ、解説されて、で、なので、まあ、この英語の問題ですね、全てを台無しにする、ね、この問題をちょっと柳田さんと話し合います。この間話したかな、2月の3日ですね、2月の3日の土曜日の午後6時から8時半まで、あ、2月ってもちろん来年ですよ、2018年の2月の3日の土曜日ですね、に柳田新聞と新宿の朝日カルチャーで話し合います。テーマがね、何だったっけ、ヴィパッサナ瞑想を邪魔するエゴだったかなをめぐる仏教とキリスト教の対話というような感じで話し合います。だから、まあ、柳田さんのね、日常に響く、神と、ごめんなさい、なんだっけ、あそこ、日常で神と響くですね、日常で神と響く、の2の方ですね、日常で神と響くには1と2があるんですけど、その2の方に、ロイラさんの霊装があって、それを柳田新聞は本当に非常に正確に解説されてますね。で、あ、そうか、それで、これも話したんですかね、今度ね、論文集が、なんか芸術界の神父さんたちが書かれたのかな、芸術界の神父さんだけかどうか分かんないんですけども、それが、もうじき出たら私にまで送ってくださるってことになってるんですけども、その中でかなりまた突っ込んだことをね書かれたみたいですね。でそれもなんか私らの仏教 3.0 を、まあ、この間4月に私が行った時に差し上げて、それを読まれて非常になんか、感じるところがあったみたいで、で、まあ、もちろんそう、ああいう人はね、永井さんの山格好と鍵格好の私と山格好の私ですねに非常に興味というか関心を持たれて、どうもそれについてなんか書かれたみたいですね、ヴィパッサナに。だからそれと山、鍵かっこの私、山かっこの私、それとエゴと霊想とヴィパッサナとっていう、そのあたり非常にね、興味のあることを今柳田さんされてて、それで、まあ、2月の3日に話しますけど、公開対談しますけれども、もうじき告知したらもちろんお知らせしますね。ぜひぜひおいでください。地方の人もね、東京の関東だけじゃなくて地方の人もこれは来る価値はあるんではないかなと思います。だから土曜日ね、一泊されて、まあ、ついでだから土曜日の晩朝から行って、日曜日は翌日は普通に、一本案でやりますので、ね、一本案まで来てもらうってねぐらい、地方からの人も計画されてもいいんじゃないかなと思います。まあ、その場合はね、土曜日の晩は新宿から藤沢ぐらいまで来ておいて、ね、藤沢にいくつかビジネスホテルがありますので、そこを泊まるのが一番流れとしてはいいかなと思います、ね、土曜日の晩は藤沢まで来て泊まって、で翌日午前10時から、ね、ヨガクラスに来るんで、ちょうど藤沢からだと江ノ電で海を見ながら来れますのでね、でちょうどいい一泊二日の旅になるんじゃないかなと思います。はい、でそういう、要するに茹で時間が5分だよって聞いたのにその5分を守らない、そういう我々のエゴどうすんの、どうしようもないじゃないですか、もう全部知ってるじゃないですか、半熟卵の作り方数字も、だけどいい加減にするですよ我々はですね。はい、で、そういう話ですね。でね、 とか、あとザフね、私もザフを絶対持ってくれずっと頼んでるのに、いまだに持たない人ってなんか なんでと思うんですけどね。でそれは本当釣り竿なしに釣りをするようなもんですから、ちょっといくらなんで無茶ですね。まあ、5,000円ぐらいなものですからね、なんとか手に入れてくださいね。はい、で、今日のテーマはですね、ちょっとそれはまあ復習だったんですけども、今日のテーマはね、今ちょうどそれを、先週も今週もみんな本の原稿を書いてるので、本の原稿のテーマをちょっと話しますね。ちょっと私の頭の中の整理も兼ねてなんですけども、宗教ってものなんですよ。宗教ですね。で、どういう文脈かというと、まあこれもう散々話してきたけれども、今ね、マインドフルネスっていうのがあるわけね。マインドフルネスっていうのがですね。で、でそれが、宗教っていう言葉と非常に、なんていうかな、ぶつかっている、でどういうことかっていうと、まあ、昨日からずっと Facebook の方で上げてますけども、瞑想は宗教ではないっておなじみのフレーズですね。で、瞑想は宗教ではないっていうところにかなりいろんな問題が詰め込まれちゃっているんですよ。ですか。で、まあ、これはある個人のブログなので、あんまり、まあ、一応ブログとして発表した以上、これは公のものなので、これを引用したりするのも、これは自由だと思うんですけどね。なんだってもう公開の場に出しちゃったんだから。だけど、あんまり違反めいたことは言いたくないので、まあ、ブログの名前とか言わないですけれども、どういうことかっていうとね、こう言ってるんですよ。まあ、この人は瞑想、まあ、完全にマインドフル瞑想なんですけども、マインドフル瞑想を紹介していて、で、どういうわけか、ペンタゴンでありますね。ペンタゴンってアメリカ の軍の総司令部みたいなとこですね。でそこで、瞑想が取り入れられている。だからまあペンタゴンだって、そこでペンタゴンなんてもうなんかね、それこそアンチアメリカなんて人にとってはもうとんでもないね、あれかもしれないけども、そこで働いてるのは、まあ私だと全く同じアメリカの人間なんですよ。でそれが世界中でいろいろやって、テロがどうのとかね、やってんだから、まあ、軍人さんとして、ね、もう訓練を受けた人だとはいえ、当然人間としていろんなのが、ね、ストレスがかかって非常にストレスフルな職場だっていうのは当たり前ですよね。でそこで、瞑想、マインドフルネス瞑想を入れることでかなり精神的に改善されたっていうような、まあそういうね、そういう、あ、ペンタゴンみたいなところでマインドフルネスを入って、入れてますよってね、そういう紹介文を書いていてたんだけども、何をあれしたか、いきなりこういうこと言うのね。これ本当に最高傑作、この心が強くなるマインドフルネスと同じぐらいね、インパクトがあるので、なんで言ってるか。瞑想について個人的に最も誤解されたくないのは、宗教的なものと思われてしまうことです。瞑想は宗教ではありませんってね。いや、これ私今読んだだけですけどね。これすごくないですか。もう一回言うね。もう一回、もう私感動しちゃったんで、もう一回読みますね。これは私の意見じゃなく、あるブログについて書いてあることで、そのまま読みます。瞑想について個人的に最も誤解されたくないのは、 宗教的なものとは思われてしまうことです。瞑想は宗教ではありませんってね。これすごいでしょ。なんていうか、これ要するに、なんでこれがすごいかっていうと、はっきり言ってくれてるからなんですよね。だからこれは個人のブログだから、もうなんていうかな、何の書いたらそのまま載るじゃないですかね。当たり前だけどね。普通の新聞の記事なんかだったらね、書いたっていろんなチェックが入るから、たとえ記者が書いたとしてもそれが新聞に載るってことはまあないわけですよ。そのまま載るってことね、必ずチェックが入るわけですね。だけど個人のブログっていうのはもう書いたらそのままバーって載っちゃうわけですね。だからツイッターとかフェイスブックと全く同じで、なのでつまりそういう新聞とか何とかだったらば、どっかでチェックが入って止められてしまうようなことが個人のブログにはそのまま載る。だからあからさまな意見が当然出る。だからそれはだからそういう意味で本当に 極端極論がいっぱい出ちゃうから、あんまりそればっかりやると危険だというのはもちろん当たり前でね。だからそれはかなり気をつけてみなきゃいけないんですけれども、でこの一章がね、瞑想は宗教ではないって言って、それでどういう写真を載せてるかって、この写真を載せてるわけなんですよ ね、 ねこれがね、見えますね、これね、なんかこれピラミッドですよね。いわゆるピラミッドパワーっていうものですよね。だからこれも明らかで、この人がこのブロガーの人が瞑想っていう言葉で意味しているのはこのピラミッドパワーなんですよ。要するに、こういうオカルト的なものですね。だからつまり宗教ではないっていう場合の宗教イコールピラミッドパワーに代表されるようなものではないよねっていう話ですね。ってことはどういうことかっていうと、この人にとっては宗教っていうのはそういうものに過ぎないっていう話なんですよ。だから瞑想は宗教ではないなんていうのは一般論としては成り立たなくて、瞑想っていうものはそのこの人の定義による宗教ではないっていう話ですよね。もちろん当たり前ですよね。だけどもだから宗教っていうのにはいろんな定義が当然あるんだけど、個人個人のね、岡さんの定義による宗教ね、田中さんの定義による宗教ね、理恵さん の、 定義による宗教っていろいろあるんだけども、だからそれは勝手なんだけども、でそうなんだけども、でも今ここで言えるのは、ある人たちにとって、少なくこのブロガーにとって、宗教っていうのはそういうピラミッドパワーに代表されるようなもので、だから瞑想とは違うんだよってね、言いたいわけなんですよ。ね、で私が問題にするのは、これはだってこれは単なる個人のブログだから、個人のブログにこんなの書いてたって、それはそう書く人だって、個人のブログなんてもういくらでも極論言う人なんか山ほどいるから、その一つ一つの極論を取り上げたって意味ないんじゃないのって、言うかもしれないけれども、なぜ私が取り上げるかっていうと、この人一人じゃないからなんですよ。この人一人じゃないから、この人は実は NHK のマインドフルネスの番組を作っているプロデューサーのとある程度まで重なります。もうはっきり言うけど、それはメジャーな雑誌の編集者の個人的な意見とも重なりますですよ。だけど NHK はそこまではっきり言わないです。メジャーな雑誌はそこまではっきり言わないです。で、なんていうかというと、マインドフルネスっていうのは仏教から宗教的要素を取り除いたものですっていう言い方をするわけね。だから、なんていうかな、メジャーな NHK さんとかね、あるいは、今手元にあのニュースウィークですね、ニュースウィークの10月10日号ですね、それが、日本人が知らないマインドフルネスって言って、でその表紙にあるコピーがね、企業の研修や医療現場で導入が進んでいる仏教由来の瞑想法は本当に心と体を救うのかっていう、これ微妙でしょ。仏教由来なんですよね仏教由来でどういうことだと、仏教瞑想ではないんですよ。仏教から来ているよ、仏教から来ているよってどういうことですか、わかる。今は仏教じゃないよっていう話なんですよ。わかるでしょ。単に仏教瞑想って言ってるんじゃなくて、仏教由来のって言っている。だから由来のって言ったところで仏教との縁を切ってるんですよ。なぜ、仏教は宗教だからなんですよだから要するに宗教っていう、なんていうかな、そのねちょってまとわりつくものをちょん切ることによって、この何かをこの、まあ、要するに欲しいのは仏教瞑想の、まあ、テクニックね、なんか呼吸を見るとかね、そういうものですね。だけどもそれだけが欲しいのであって、仏教はいらないし宗教もいらないし、ね、でその宗教っていうのがこの、まあ、ピラミッドパワーに代表されるようなかなり怪しげなものだけじゃなくて、仏教っていうものもちょっとそこから切り離そうっていう、ね、そういうことなんですよ。でその理由が、あのまあ、あの好意的に見ればね、だ NHK さんだと公共放送だし、あるいはセラピーの現場だとか、あるいはね Google さんにしたって、これはやっぱりあの一般の人を相手にしているあれなので、あの特定な教団とのつながりのあるものをやっちゃいけないとかね、そうなって、だから、仏教由来で仏教から来ているけれども、まあ、一応縁を切っちゃって、で完全にニュートラルなものにしたものを、まあ企業の研修や医療現場に入れようよねっていう、そういう話なんですよ。でそれ でこのニュースウィークのね、あのフロムダエディターズっていう、まあ、編集後期みたいなもんですよね。これが非常に面白いんですよ。私は何ていうかな、私に興味があるのは、みんな本音のところでどう思ってるのってことを知りたいから、でこういう編集後期なんかにポロッと本音が出ちゃうのね。どういうことかっていう と、特にオウム真理教事件の衝撃が大きかった日本では、瞑想というとスピリチュアルな色が強くてと敬遠する人も多そうです。でこれ客観的なことを書いてるように見えて、わかります、本人がですよ。これはね、わかるでしょ。これ本人が、これ怪しいって言ってるんですよ。多そうですね。なんかまた、まるで客観的なことを、こういう意見も、これ、あの、記者のジャーナリスト得意じゃないですか。こういう意見もあるって。誰が、あなたの意見でしょっていうね。こういう感想もあるっていう。それは自分の感想言ってるってね。だからこれも全く同じレトリックなんですよ。経験する人も多そうですっていう。誰が経験してるのか。自分ですよね、これはね。わかると思うけども。でも最近は神秘の枠を飛び越え、これこのニュアンスをよく味わう、これ本当にニュアンスがすごいんですよ。でも最近は神秘の枠を飛び越え、瞑想やマインドフルネスが脳などにもたらす影響が科学的に立証され始めています。アメリカでは教育現場でも導入されるほど一般的になっていることには驚きますが、記事に登場する瞑想センターが日本にもあると知り、いつか10日間のコースを体験してみようと思いました。あ、これはもちろんゴミカさんのですけどね、ゴミカさんのがもちろん日本に京都と千葉にありますけども、あのでこの一言一言が、ね、非常に微妙に面白いんですよ。で なんていうかと、まあ、経験する人が多いと、まあ、自分は経験してるわけね。でそれで最近は神秘の枠を飛び越え、だから神秘の枠っていうのがなんかあるわけですよね。で神秘の枠で、これ怪しいんですよね。怪しい。でこれはもうあのオウム真理教のに代表されるもう怪しいってやつですね。でこっから飛び越えて 瞑想やマインドフルネスが脳などにもたらす影響が科学的に立証され始めていますなんですね。だから要するに神秘の枠との枠あの つながりを切っちゃったわけですよね。切ってそれで、まあ、この私の脳ですね、脳にいいっていうものが、まあ、脳科学とか脳科学とあといろんな、今いろんな機械でね、あの脳の中いくらでも測れる、ね、でそうすることによってあどうもこの脳の働きのいいって分かって、で、ってことはどういうことが分かりますかね。要するに一つのなんていうかな、例えばあのウォーキングは体にいいよねとかね、あのこういう、こういうね、あの体操したら体にいいよねっていった場合に、まあ、もうすでにもうヨーガがその、まあ、はっきり言って犠牲になっちゃってるわけね。どういうことかというと、まあ、ヨーガっていうことをすることによって、それを健康に役立てる。だけどそれはヨーガっていうインド何千年が伝えてきたものの中から必要なものだけ取り出したって、こういうそういう話ですよね。で、まあ今日ヨーガの先生来てるからお分かりのように。結局同じことが起こったわけなんですよ。ヨーガで起こったことと瞑想で起こったことは同じなのね。なぜかというとヨーガにはヨーガの伝統があって、仏教瞑想には仏教瞑想の伝統がある。でそのうちから自分の脳と体にいいものだけを取り出してそれを使ってるっていう話じゃないですか。わかります？だから、まあ、体の方がわかりやすいから、あのその文脈の中でヨーガっていうものが完全に、インドにおけるヨーガの文脈から切り離されて、まさに現代人の体のためにいいものとしてのみ使われてきた。そして瞑想っていうのは、瞑想ではあの体 の、ね、あの腹筋だとかそうじゃなくて脳ですね、脳にいいものとして使われてきた。そういう話なんですよ。だから、この編集後期の人が神秘の枠って言ってとかねあのこのブロガーの人はただちょっともうちょっと素朴に宗教って言っちゃってますけどもっていうものがあって、それはもう怪しいものだから、そこから今の自分の脳にいいもの、自分の体にいいものだけを取り出してそれを使おうよ。でそうするとどんないいことがあるのって言ったら、もちろん仕事が効率化するとかね、あのまあ、 あのヨガだったら健康になるっていう話だったけども、あの これは脳によくて、でそうするとあの仕事が効率化する、ね、いろんなあのがあって、でいやそんな効率、仕事が効率化なんてそんな単純な話じゃないですよ。もうちょっと言うんですよね。でどんなこと言うかっていうと、あのだらけの人生を明確なビジョンを持って歩くきっかけを得る、もし人生にマインドフルネスという新しい習慣を取り入れることができたら、あなたと組織は想像を超える幸せを手に入れるかもしれませんとか、だからストレス管理だとか、クリアな心の状態だとか、人とつながるコツだとか、心を落ち着けるスキルだとか、より元気になる。冷静かつ集中力のあるハイパフォーマンスなマインド。高いマインパフォーマンス、想像力、モチベーションを維持する方法。 回復力、人間関係、生産性をより高める方法、感情を制御する能力を高める、思いやりと見識を持ってコミュニケーションをする習慣を作る、生産性の高いチームワークと信頼を作る能力、ビジョンを明確にしポジティブな風土を作るためのスキル、ってことはどういうことかっていうと、今言ったようなことは今までの社員研修の歴史の中で散々やってきた話じゃないですか。私はあんまり詳しくないけど、まあ産業カウンセラーとかね、皆さん中にいらっしゃるから、要するに、職場の雰囲気を良くして一人一人がちゃんと働けるような感じ、要するに鬱にならないようにね、鬱になったら非常に会社としてもダメージを受けるから、そうならないように しましょうよねっていう話ですね。でそれがあって、それがどこにあるの、どうも今まで神秘の枠とかそういう中にあった、瞑想の中にある、でそこから引き出して、でそれを自分のこういった目的のために使うっていうことですよね。だからヨーガがまさに美容とかダイエットのために使うのと全く同じなんですよ。だから美容とかダイエットっていうのは昔からみんな、女性なら女性って言っちゃいましたけど、みんな興味があったわけで、美容とダイエットのためにいろんなことをしてきた、でいろんなことをしてきた文脈の中で、どうもヨーガっていうのがそれにいいみたいって言って、ヨーガから美容とダイエットに必要なものを抜き出す、ね、でそれでそれと全く同じで、職場にはこういうものが必要だよねってことで、いろんなことを今までも社員研修としてやってきた、でもどうもそれが仏教の瞑想にあるらしいって言って、仏教の瞑想からこれを取り出すってくるっていう話であって、ってことは要するにどこが中心なのかって言ったら、やっぱり自分なんですよね。わかります？自分なんですよ。だから自分が綺麗になってダイエットするように、自分が今言ったような能力が高める、で能力を高めることによってハイパフォーマンスになって、仕事バリバリやって、それでなんかすごいリーダーになってっていうような文脈なんですよ、あくまでもね。でそれがこの今大量に、もう去年もすごかったけど、今年に来てさらにスピード化されてる、ね、こういう本当にメジャーな雑誌がマインドフルネスを取り上げるようになって、今私持ってるのがニューズウィークさんと、これはもうこの間取り上げたプレゼントウーマンさんで、ね、をやって、でこのここで書かれていることは全部共通していて、要するに自分が仏教瞑想の中に、伝えられてきたあるテクニックを使う、何のために、自分のためにっていう、そういう話になってくるわけね。でそれで、このどういうことかっていうと、このこのブロガーの人がただ単純に宗教といったもので、このニュースウィークの編集者が、神秘の枠とかいったものですね、いうものとこの実際のテクニックとのつながりをそこで直近と切ろうとしている、この意志の力っていうのは本当に共通していて、それはもう NHK のプロデューサーさんにも雑誌の編集さんたちにも共通しているっていうことですね。でその果てに何があるのかっていうと、要するにマインドフルネスによってもっと効率の 進んだ仕事ができる、まあ、要するに企業戦士みたいなもんですね、になっていく。で、で、まあ、こういうこと、今あの特にこの「ニュースウィーク」は読んだ方がいいと思います。これみんなね、ニュースウィーク、あの日本人が知らないマインドフルネスの、ね、特集で、これみんなあのアメリカのジャーナリストが、書いた記事をただ日本語に翻訳しているので、本当に生な情報があります。でマインドフルネスって本当にアメリカでどんなことになっちゃってるのっていうのを知るには一番いい記事ですね。まあ、あのニュースウィークだからもちろんあのタイムマガジンと並ぶアメリカのど真ん中の雑誌ですけども、あのだからアメリカのど真ん中の人たちがマインドフルネスをどう扱っているのかが非常によくわかる。でこのマインドフルネスっていうのはちょっと怖いちょっとなんか寒々としてるんですよ。この寒々とした感じってわかるかな。でなぜそうなのかって言ったらば、やっぱり目指すところがここだからですね。心が強くなる。だから心が強い個人を目指す。それはちょうどなんていうかな、あのダイエットがうまくいって綺麗な肉体になるのを目指す。だからヨガによって痩せて綺麗な体になって、マインドフルネスによって強い心になるっていうねそういう話なんだけど、なんだろう、寒々としない。私やっぱり寒々とするんですよ、あの実際こういう記事を読んでいくとね。なのでちょっと私はついプレゼントウーマンとかニュースウィーク読んじゃうとちょっと興奮気味になって、あのフェイスブックとかにいろいろ書き込みすぎちゃうんですけども、あのでなぜかって言ったらば、やっぱりこれね、まあ、私らの用語で言うと第4図の中のなんていうのかな、あの頑張りに過ぎないのね。で、だから頑張れば頑張るほどなんか成果が上がるかもしれないんだけれども、だけどもそれやればやるほどある限界が見えてきて、でどういう限界かっていうと、第四図の中での頑張りっていうのはある問題に関しては手も足も出ないんですよ。それどういう問題かっていうと、もちろん生じの問題ですね、生と死の問題ですね。あのだそれは無理でしょ、生と死の問題をこの文脈の中で解決するっていうのはね。だからまあ当然それは話題にもならないしですね。だからなんていうかな、そのこういうのをやって、で確かにね、あの Google さんのサーチインサイドヨアセルフなんて本当に洗練されきって、まあ本当に今の会社で働いている人たちが欲しいものが全部あのを提供しているような、ね、まあ、さっき言ったようなリーダーシップがどうのこうのとかね、あの私はあんまり暗い、そういうあんまり暗いけども、そういうものを全部ね、もう取り込んじゃって、それで本当にだってあの Google の社員たちが受ける社員研修なんだから、そんなそこらのものじゃないじゃないですか。だから Google の社員さんたちが受ける社員研修だからすごくて、そしたらちょっと Google だけでやるのはもったいないからっていうんで、まあ、独立しちゃってね。それで今もう全てのにオープンで、で今度この間あの東京で、で11月のちょうど私らの名古屋リトリートバッティングするんですけども、あの博多でね、あの九州の博多でなんか2日間にわたるあのセミナーやるみたいですけどね。あの興味のある人はね、あのすぐ出ると思いますね。あのだからそれは本当洗練されきった ものを与えているんだけれども、でもそれを読めば読むほどなんか私としては寒々としてきて、でなぜかって言ったらば、この人たちが、まあ要するにあの、ブロガーの人は宗教ね、それから、ニューズビークの編集者の人は神父の神秘の枠とか言ったものがまずあって、でそこからこうやって抽出してきて、でこれを使おうよね、自分のその強い心になるためにっていうね、いう話なんですよ。だけど私はこっち側の人間で、神秘の枠の側の人間で、仏教という枠の人間で、宗教という枠の人間で、でそこからこうそれだけを取り出して、あなたがの心が強くなるために使う、それは良さそうに見えて良くないんじゃないのってことを言いたいわけね。良くないんですよ、良くないの。なぜ個人が勝手に個人の心が強くなったって、そんなもの大したことじゃないでしょうっていう話なんですよね。で大したことがないっていうのはなぜかって言ったらば、そんなのはせいぜい働き盛りで会社で働いている時には役に立つかもしれないけれども、もうそんな時間はすぐに終わって、もう退職になって、残りの人生の最後の頃になったらほぼ全く役に立たない、そしてさらに死んでいく時には一切役に立たない、ね、だからなんていうかな、個人の心が強くなったってそれははっきり言って救いにはならないんですよ。で問題はそれは、それはまあ、なんていうかな、それはちょっとね、筋肉のために筋トレするっていうのはいいかもしれないけれども、でもまあ で今筋トレって言ったけども、まあ心の筋トレって言い方はもちろんするわけね、当然そうですよね。心を筋トレするみたいにしてマインドフルネスをやって、そうすることで、心が強い人間になるっていうね。で心が強い人間っていうのは、まあ、そういうハイパフォーマンスな人間になるっていうことですね。でそれは なんで良くないんですか、いいじゃないですかってね言うかもしれないんですけれども、私の側からすると、つまり、まあ私は神秘の枠の側の人間だけど、神秘の枠の側の人間なんだけど、で そこにあるものから必要なものだけ取り出して、それを心が強くするためだけに使うのはあまりにももったいない。なぜそんなんで心が強くなったところで、やっぱりたかが知れてるからっていう話なんですよ。でこの神秘の枠って、まあとか宗教とねって呼ばれて、で縁を切られそうになった側にはもっとその人を本当のところで救うものがあるんですよ。ただ単に会社でのパフォーマンスが良くなったっていうねいうレベルの話ではなくて、あなたが会社で勤めてるなら勤めてると、ね、退職したなら退職した後で、そして病気になったら病気になった時に、そして死んでいく時は死んでいく時に救う力ですね。でその力はこっちの側にしかないんですよ。縁を切られそうになってる側にしかね。でその縁を切られそうになってる側ですね、とマインドフルネスを切り離してはいけないの。いけないの。なぜかっていうと、このマインドフルネスこそね、何を言いたいかというと、マインドフルネスを今言ってるのは2つ、マインドフルネスの今2つの目的を今言ってるわけなんですよ。ですか？要するにマインドフルネスをそういう心を強くするために使う、会社で、ね、坂口さんが会社でハイパフォーマンスなるために使う、でそういう 使い方ね、が一つ。そしてこの使い方を今、日本のメジャーな雑誌、まあ、それはニューズウィークも含めてですね、が進めているっていう話なんですよ。いいですか。だけどもこのマインドフルネスっていうのはそっちの方に使うべき話ではなくて、マインドフルネスっていうのはこっちの今縁を切られそうになった側ですね、神秘の枠の方ですね。でこれが神秘の枠の方がなぜ縁を切られそうになってるかっていうと、怪しいからなんですよね。何が怪しいの。こっちはなんか言葉だけ言って何の実態もないじゃないって言われるわけね。言葉なんかまあ涅槃っていうのもあるし、それからお浄土っていうのもあるし、それから神の国とかね、復活だとかね、まあそういうのがいっぱいあるわけなんですよ。だけどもそれは全然、完全に怪しいものなのね。なぜ怪しいかっていうと、経験できないから。お浄土があるって言ったってね、どこに、西の方にあるって言ったって、西の方にあるって言われたってあるかも。だってこういう経典には西の方にあるって書いてあるとかとかね、言ったって あるかもしれないし、ないかもしれないし、もしかしたら多分ない方がないんじゃないのってなるじゃないですか、ね、で神の国があるって言ったって本当かいなってなるじゃないですか、ね、涅槃っていうものがあって、ニッパーナってものがあって、そこにはもう悲しみとか何もないんだよね、いうこと言われてて本当かいなってなっちゃって、ね、いう話で、それに対してこの、心が強くなるマインドフルネスの方は非常にもう具体的 でしかもこのそうなるとマインドフルだった時に脳みそが本当具体的にこうなるんだよとかね、もう脳の断面図付きで証明されちゃって、ほらほらここにちゃんと映ってるでしょうとかね、こんな風に変わってるじゃないですかってね。それで統計取ったら実際にうつで再発する人はほらこんな風に減っちゃってるよねってね。だから統計的にも脳の断面図から言ってもこっちの方が圧倒的に、意味あるよね。こんな神の国とかね、お浄土とかニッパーナとかそんな空手型出すよりか。だからもう宗教とか神秘の枠とかとは縁を切っちゃって、だから瞑想は宗教ではないっていうふうに、もうあれは 縁切り宣言じゃないですか。宗教っていうものとは縁を切るよっていう宣言でしょ。わかりますね。縁を切っちゃって、それで、この心が強くなる人間になろうよねっていう話で、それでいいの。だからこういう宗教とかそういう空手型を連発してたのはやっぱり全部嘘だったから、もうこんなもん全部捨てちゃって、もう単純に脳が非常にね活発化して、ハイパフォーマンスして、そうすれば会社でもうまくいってね、やるから、もうそれだけに絞ろうよ、こんなもう古臭い宗教なんか捨てちゃおうよっていう方向で本当にあなたはいいのって、そういう話なんですよ。ごめんなさい、私良くないんですよ、全然良くないんですよそんなのは、ね、でそれで、じゃあこの宗教でいう涅槃だとかお浄土だとかそういうものは単なる空手型だったわけ、誰にも確かめられないものだったわけっていう話なのね。今こういう今メジャーな雑誌が取り上げているマインドフルネスではお浄土は確かめられないよね。涅槃は確かめられないし、神の国なんて確かめられないしね。でこういうことで確かめられるのは本当に心がハイパフォーマンスになる。でさっきこういうマインドフルネスのセミナーに、 参加するとこういういいことがあるよってね、さっきずらずらと言ったでしょ。ああいうことはうまくいくんだけれども、でも涅槃だとか神の国だとかお浄土だとかそういうものは一切関係ないですってなるわけ。つまりこのレベルのマインドフルネスだったらばっていう話なんですよ。つまりこのレベルっていうのは一般的に言うと 2.0 のマインドフルネス、第4つのマインドフルネスだったらば。ってことはどういうことかっていうと、この人たちが知ってるマインドフルネスっていうのは第4つのマインドフルネスでしかないんですよ。 2.0 のマインドフルネスでしかないんですよ。わかります？で、 2.0 のマインドフルネスっていうのは今の会社の社内の雰囲気とはまあぴったりなんでしょうね。普通のビジネスマンの人たちの世界観とはぶつからないんでしょうね。ね。だから会社の中の会社で働いている人たちの世界観とはぶつからない範囲のマインドフルネスをやる。でそうするとその結果としてさっきセミナーでやるとこんな結果が出るよって言ったのがずらずらと結果として出る。だけどもそのレベルのマインドフルネスからはどこをどう考えたって生と死の問題を乗り越えるっていうことはどう考えたらできるわけないし、できるわけないからそんなことをお首にも出さないですよね。そういう話なんですよ。わかります？だからこのマインドフルネスっていうものをそのレベルにとどめちゃって、つまり第4つのマインドフルネス、 2.0 のマインドフルネスとどめちゃう限りは、ああもうこの怪しい神秘のもう怪しい全部縁切っちゃって、縁切り宣言して、それでもう脳がハイパーパフォーマンスするような、ね、マインドフルネスに集中しようよね。そしたらもうね、会社でもうまくいくしプライベートもうまくいくし、もうウィンウィンの会見になるよねっていう、そういう話なんだけども、ごめんなさい、私は 100% 反対します、全面否定します。これこういうマインドフルネスに関しては冗談じゃないぞって話で、そうじゃないんですよ。っていうのはなぜかっていうと、それはあくまでも 2.0 のマインドフルネスで、第4つのマインドフルネスで、ブッダのマインドフルネスではないのね。ブッダが菩提樹の木の下で発見したサティではないんですよ。ブッダが発見して、それをサンマーサティ、正しいサティとして、八正道の7番目に入れ込んだ、あのサティではないんですよ。ね、ブッダガヤの菩提樹の木の下で発見して、それから、あれ何ヶ月後かな、バラナシ行ったのはね、バラナシ行って、それでその頃のインドでデビューしてね、宗教者として、で そこで、師匠体と八正道行って、八正道の7番目としてサンマーサティ、正しいマインドフルネスっていうことを言った。でそのサティではないんですよ。でそのサティっていうのは私らのサティです。 3.0 のサティです。第5図のサティです。第5図からの視点っていうサティです。これはもう間違いないです。で第5図からの視点っていうんじゃなかったらばニッバーナって成り立たないんですよ、ね、ですか。だからそのマインドフルネスっていうものを今のレベルにとどめるのはあまりにももったいない。なぜ？そのマインドフルネスからは生と死の問題を乗り越える道っていうのはないから。だけども本来のマインドフルネス、ブッダのマインドフルネスはそんなチャチなものではなくて、やっぱり生と死を乗り越えるためのものなんですよ。で、なぜマインドフルネスによって生と死を乗り越えられるのかって言ったらば、第5図からの視点っていうマインドフルネス、つまり自分の我々の本質が第5図なんだっていうことを自覚するためのマインドフルネス、そして第5図が自分の本質であるってことは分かったら、 その人はもう生と死を乗り越えている。なぜ生と死っていうのは第四図にしか存在しないものだから、そういう話なのね。でそのことをお浄土という、ね、でそのことを光の世界という。なぜ第五図に入った時に世界の本質っていうのは光であることが本当に、概念としてじゃなくて実体験として見えるからですね。そういう話なんですよ。だから私がやっぱりこれに全面的に反対せざるを得ないのは、いや なんでだって会社の人がハイパフォーマンスになるぐらいいいじゃないのって、大いに結構じゃないのって、まあ、私もそう、まあ、ある意味ではそうなんだけれども、だからなんだけども、マインドフルネスっていうものをそのレベルにとどめ置くっていうのはあまりにももったいなさすぎる。なぜマインドフルネスっていうのは単に働き盛りの人が会社でハイパフォーマンスをするためのものではなくて、やっぱり人の一生を救っていくもの。年取ったら年取った時で、病気になったら病気になった時で、そして死んでいく時は死んでいく時で、そういうものでなきゃブッダのマインドフルネスとは言えない、ね、だから勝手に縁切り宣言されるのは、ね、まあそれは勝手なんだけども、でもそれだったらあなたはあなたのことを本当に救う何かを自分で捨てることになっちゃうんだよっていう、そういう話なんですよ。あなたを本当に救うもの、あなたがもうがんになっちゃって、末期がんになっちゃって、もうあと余命何ヶ月とか何日とかなっちゃった時、 2.0 の前の方どうにもならないですよ、本当に。だけども、もし 3.0 の、つまり 3.0 っていうのは第五図からの視点っていうね、マインドフルネスを本当にやったらは、自分の本質が第五図にあるってことを知っているあなたは、自分の肉体はがんで滅んでいくかもしれないけども、それと自分とは一切関係ないんだってことが分かるから、だから余命が何日かってなってもあなたは動揺することはないです。そして愛する人を失った時も、でこの間一般の参加の人が大事なおばあさんを亡くしたんだけど、でもで、まあ、お葬式も出て、でおばあさんの遺体のそばにいたんだけども、全然悲しくはなかった。なぜ？おばさんはそこにいるから。おばさんの存在とおばさんの肉体が今もう心臓止まっちゃったってことは一切関係ないってことですね。でそれはもう普段から第五図からの視点っていうマインドフルネスをやった人なら、もうすぐ分かるはずです。だけども第五図からの視点っていうマインドフルネスをやっていなかったら、愛するおばさんを亡くしちゃった、でもう打ちのめされてしまう。なぜ？おばさんはもう死んじゃったから、もう死んだら終わりだから、おばさんはもういなくなっちゃったから。だけども第五図からの視点っていう仏教 3.0 のマインドフルネスね、本当のマインドフルネスをやってる人だったらば、第五図っていうものを常に自覚しているから、自分も第五図だけども、亡くなったおばさんも第五図で、第五図にいるおばさんは消えることはないってことは、理論ではなくて実感としてわかるから、そういう話なんですよ。だからそのぐらい豊かな世界に行けるのに、行けるのがマインドフルネスなのね。だから今まで空手型に過ぎなかったものを実際に触れることができるのがマインドフルネスなんですよ。でそのマインドフルネスをそんな風に売り飛ばしちゃうっていうのはあまりにももったいないんじゃないのっていう、そういう話なんですよ。いいですかね。はい、今日はね、ちょっとまた2週続けて台風が来ているので、一応ここまでにしますけれども、だいたい言いたいこと言ったかな、ですね。だから宗教っていうものが信用を失ってしまったっていうのはその通りで、だから宗教っていうものともう縁を切っちゃって、 脳科学だけのを元にしたマインドフィネスをやりたいっていう気持ちはわからないではないんだけれども、だけどそれやっぱりおかしくて、なぜかって言ったらば、マインドフルネスによってやらなきゃいけないことは宗教と縁を切ることではなくて、宗教というものをもう一回蘇らせるものなんだっていう、そういう話なんですよ。だからマインドフルネスをするために宗教との縁を切るのか、それともマインドフルネスによってもう死にかけている宗教というものをもう一回生き返らせるのかっていう、この二択ですね。で、一方案というのはもう後者ですね。マインドフルネスというものによって死にかけていた、宗教というものをもう一回生き返らせる。そしてマインドフルネスによって今まで単なる空手型に過ぎなかった、宗教のいろんなものですね、涅槃にしろ、お浄土にしろ、神の国にしろ、あるいは復活にしろ、そういうものを本当にリアルなものとして実感する。なぜそれができるの？マインドフルネスっていうのは第五図からの視点で、第五図からの視点というマインドフルネスをやれば自分の本質が第五図だと分かる。そして自分の本質が第五図だと分かれば、涅槃ということもお浄土ということも神の国ということも復活ということも全部分かる。そういう話なんですよ。ね。はい。ね、そういう観点から今度の新しい本が出ます。今必死になって初めに今今日話したのは全部今初めにのところを書いているの、まあそこで書いていることなんですけども、そういう目的のために今度の新しい本を書いてます、ね。だからちょっとマインドフルネスをそのレベルにするのはもったいないよね。本当に宗教を生き返らせる、宗教との縁を切るんではなくて、宗教を生き返らせるためにマインドフルネスをやっていこうよっていう立場が一方の立場なので、だからまあもう宗教なんてどうでもいいよっていう人はもう結構ですけども、宗教っても大事だと思っている人だったらば、私らと一緒にね、できたらいいなと思います。はい、じゃあ来週ね、名古屋行きます。その大阪行きますね。だから東海地方。関西地方の人おいてください、まあ、別に東海地方関西地方だけじゃなくて、ね、遠くからでも結構ですよ。特に名古屋はね、遠くから来るだけの価値はありますから、ぜひぜひおいてください、ね。旅館にまだ泊まれるかどうか分かんないんだけど、水谷さんにね連絡取ってチェックしてください。で、毎日、泊まれなかったとしても周りにはビジネスホテルがいっぱいありますので、ね、そこで泊まって、で、本堂はね、本当に大きな本堂ですので、あそこは人数制限一切しないです。ね、もう来るだけ来ちゃってください。ね、はい、じゃあ終わります。願わくはこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆ともに仏道上善こと、Good.
仏道無常誓願上修行無変誓願道煩悩無尽誓願断法門無量誓願学仏道無常誓願上修行無変誓願道煩悩無尽誓願断法門無量誓願学仏道無常誓願上